皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、何が連邦債務不履行をもたらすのかという話です。イエレン財務長官がたびたび指摘しておりますように、連邦政府債務上限、がもう引っかかってきておりまして、いろんな回避措置を取ってはいるんですが、10月でもそれも切れますよという話ですね。で、まあいろいろとですね、まあ思惑がありまして、今までそのこういう危機は何度もあったけど回避されたじゃないか、だから今回も大丈夫じゃないかという声もありますし、まあ不倫将軍ですね、これは金融崩壊につながるという議論もありますが、まあ最終的にはこうやってみないとわからないわけでありますけども、一つ言えることは、連邦債務がここで減ることはありえないということですね。上限をこう厳しく決めてるっていうことは、それぐらい実はその、アメリカ国債を売るっていうことは厳しいってことなんですね。売るから厳しいから、あれ上限が設けられてるわけで、あれあんまり上げちゃうとですね、そんなにの法図に国債発行す米国債発行するんだなんてことで市場がそっぽ向くんですよ。だからそのできないわけで、まあいろいろと思惑あるにしろですね、まあ、なぜこういうことになってるのかということの基本はやっぱり押さえておかないといけないんじゃないかなと思うんですね。まあ、普通に考えるとですね、まあ、借金ですから、まあ、個人の借金もそうだけども、入りと出を考えてね、入りより出の方が多いと、だからその借金になって、でさらにまた出の方が多くなったから、もうこれ以上あんたとこ金貸さないよと言われて潰れたと、まあ、分かりやすく言うとそういう構造なんですが、これがですね、まあ、言ってみればアメリカとかイギリスのようなアングロサクソンの国はですね、ちょっと仕組みが違うんですね。つまりその今私が借りすぎですよとか、使いすぎですよと言いましたのは、それ家計とか個人の財産、あるいは企業という一つの、まあ、主体を対象にした話だということをお分かりいただけますよね。借りた人と使う人がまあ同じでありますが、そこがですね、入りと出のバランスということなんですけども、アングロサクソンの国々っていうのはですね、アングロサクソン法という独特の法律があるわけですね。これは実は領土に縛られない法律で、地球上どこでも通用する法律だと、まあ、よく言われるわけですね。ですから、まあ、言ってみれば世界共通のルールというのがアングロサクソン法で、まあ、イギリスとかアメリカはいわば海賊の国でありますから、鉄砲玉とお金をですね、船や、まあ、今なら飛行機に積んでですね、あちこち持ってって、でその脅かしたり商売したりして金儲けをしてると。だから同じルールでないと困るわけですよね。ルールを強制することによって富を集奪するという、まあ言ってみれば世界共通のルールを強制することで自分のその富を増やすという、こういう仕組みになってるわけでありますね。したがってですね、その借りる人と使う人が同じかどうかってのはあまり問題ではないんですね、あれね。まあその別に企業は借りてもいいし、国は借りてもいいし、誰が使ってもいいわけで、要するにその仲介業務ですよね。仲介業務と手数料さえ取れればいいわけですね。このあたりが実はですね、この胴元と鴨の関係なんですね。鴨と言われる人たちはですね、まあ要するに自分でリスクを負って、で勝ったか負けたかで生き死にが決まりますが、胴元というのは、まあ、誰が勝っても負けてもあまり変わらないわけでありますね。例えばハドソン研究所とか今アメリカにありますよね。で、あれとか CSIS とかありますけども、ああいうその、まあ、ジャパンハンドラーのシンクタンクってのは今ですね、一番それ金支えてるのが笹川財団らしいんですね。最近笹川財団も、まあ、特に USA ですね、まあ、すごくホームページなんかも活発にこう直しておりまして、言ってみればその退役軍人だとか、まあ、学者なんかでですね、他に行き場所がないのかな、よくわかんないけども、まあ、そういう人たちをこう置いておいたりしますわね。でそういうスポンサーやってて、で笹川ですから協定ですよね。あれ協定ってのは戦後できたんですよ。戦後できて、まあ、天皇家を支えるためってことだったと思うんですけども、最初はですね、 まあ、そういう協定ができて、まあ、その協定の上がりでですね、こう、なんか足らず米を植え合わせるみたいなところだったんじゃないかなと、まあ、私は思うんですが、まあ、そういうふうにですね、やってるところっていわゆる胴元なんですね。胴元というところはですね、実は、勝負の勝ち負けにあまり関係ないんですね。例えば、イギリスの王室でも何度もよく、記念のなんかありますと、競馬場行きますよね。競馬場行って、競馬場で競馬見てますわな。まあ、天覧試合だということでね、天覧勝負だということで、まあ、やっておりますけども、別にあの人たちが、ウィンザー町と何町のですね、生き死にをかけて、競馬で博打を張って勝ち負けやったって話は聞いたこともないでしょ。関係ないわけですよ。別にどの馬券買うか関係なくて、要するに胴元ですから、勝った方からも負けた方からも、諸馬代を取り立てるという、こういう商売やってるわけですね。だから、勝ちでも負けでもなく、たくさん来てくれた方がありがたいわけです。したがって、英米の商売の仕方というのはですね、まさに同じやり方なんですね。できるだけ多くの人たちを、この賭博場に連れてくる。その賭博っていうのは金融だけじゃなくて、貿易もそうですね。貿易、金融、投資、それから教育、医療、それこそ今言ったワクチン、全部そうなんですね。その売り手と買い手。売り手と買い手を全部こう連れてくるわけですね。そうすると儲かるという仕組みになってるわけであります。ですからそう考えてくるとですね、普通はですね、胴元はなかなか倒産しないんですね。胴元の倒産ってのはなかなか難しくて、だからまあ、よほどなんかですね、変に金を使い込んじゃったとかいうことでもなければですね、まず胴元は倒産しないですね。イギリスはだからまだ倒産してないんじゃない？あれ。ね、いろいろ切り売りはしましたけども、それからポンドの切り下げはしましたね。でも倒産までは行ってないんじゃないでしょうかね。個人で潰れたところはありますけどね。で、まあアメリカほど大胆にですね、世界最大の債務を追ってひっくり返るというところまではあれ行ってないんじゃないかなと思うんですよね。まあ裏の方でですね、不良債権がいろいろあるでしょうから、まあそれを入れれば、まあかなり金額になるのかもしれませんけどね。じゃあなんでアメリカはですね、表立ってそこまで行ったのか、胴元がですね、なぜそこまで行ったかってことなんだけども、理由は簡単で、本当は胴元じゃなかったんですよ。胴元のつもりでやってたら、本当は胴元じゃなかったんですよ。実は、一杯食わされてたわけだよ。一杯食わされてて、胴元のつもりでこうね、特に第二次大戦後ですよ。第二次大戦後、胴元のつもりで威張ってたら、実はですね、裏でしっかり金抜かれていて、言ってみれば、カモだったわけですよ。カモでやられてたわけ。で、それ最初に気づいたのがケネディですよ。ニクソンが気づくわけですよ。で、レーガンも気づくわけですよ。しかし、どうにもなんなくて、で、そのうちですね、このカモが羽交い締めされてですね、身ぐるみ剥がれ始めたわけですね。それがクリントン以降ですよ。で、だからもう赤字がひどいわけですよ。要するに、アメリカ政府に借金させて、その金みんなで分けて使ってたわけですよね。借り手は、まあ言ってみれば変な話だけど、あれですな、振り込め下げて言ったら出し子よ。金持ってくる人。振り込め下げたら出し子って言うんでしょ？なんか金抜く人ね。ATM 行って。あれがアメリカ政府だったわけですよ。アメリカ政府に金調達させて、金みんなで抜いちゃったわけだ。で、これをですね、こう、あちこち分けて使ってたという、こういうことなんですよね。で、日本もだから、まあ、言ってみれば、日本は金を貢ぐ方だな。貢ぐ方で。で、その金がどこに行ったかっていうと、まあ、日本にも来たけど、中東にも中国にも行って、まあ、言ってみれば、胴元のつもりで入ってったら、カモだったもんで、羽交い締めされてですね、気がついたら羽交い締めされて、身ぐるみ剥がれちゃったというのがアメリカの姿です。ですから、あの連邦債務の、まあ言ってみれば債務不履行というのはですね、よく考えてみると、カモの反乱ですよね。負けたカモの方がですね、ふざけんなと、踏み倒したらばいいと。だからそれは、カモが勝つか、胴元が勝つかの一騎打ちっていうことですよね。カモが勝つかの、胴元が勝つかの一騎打ちで、だから金を抜いた方と、それから抜かれた方の戦いなんですよ。で、抜いた方っていうのが、まあ、ディープステート側って申しますかね。で、抜かれた方が、まあ、トランプ側っていうんでしょうかね。まあ、一応、見かけはそういう構図だと思いますね。で、抜かれた方はもう少し見るとですね、アメリカ国内を拠点に暮らしている人たちだと言っていいと思うんですね。 アメリカ国内を拠点に暮らしている人々ですね、まあ、企業を含めて、これが言ってみれば一番の被害者ですよね。要するにアメリカ政府の赤字国債をどんどん出すことによって世界経済がよく回ると。でそのつけは全部アメリカ人が個人的に払いなさいと。でもですね、アメリカ人のために工場は建てないよと、アメリカ人のために何かプラスのことはしないよ、そんなもん全然儲かんないから、儲かる投資は全部海外でやると。あなたたちはまさにその奴隷のごとく未来永劫ですね、カモとして金は払い続けなさいみたいなところにやられたわけですよ。まあトランプはよく見事にそれひっくり返しましたよ。なかなかああいう人いませんわ。でもまあそういうふうにやられかけたのがロシアのプーチンもそうだったからね。ソビエト崩壊したと同じことやられたわけですよ、ロシアもね。でプーチン出てきてひっくり返して、ユダヤ人の商人なんか刑務所にいたりみんな追い出しちゃいましたよね。だからやっぱりやればできるんだな。逆に言うとですね、まあそういう騙して何かね、こう金取っとくやつもそうそうなんか強いやつでもないんだね。まあしょうもないやつですよ。そうそう強いやつでもなくて、だからまあ崩壊してたんじゃないかなと思うんですけども、そうするとですね、じゃあこの金抜いちゃった方ですよね。抜いちゃった方は今度これでですね、何してたかって、その金、まあ、使い果たしちゃったわけですよ。まあ、言ってみれば金を抜いた方は成金なんですよね。これ成金で、私は見てるところ本物の資産家じゃないと思います。あれ全部成金だと思います。成金はだから金を渡すと全部使っちゃうんだよね。で最後借金だけ残すんですよ。金の使い方知らないね。本当成金って金の使い方知らないから、下手に金を渡すとそれ使っちゃうだけじゃなくて借金だけ残してくれちゃうわけですよ。それがだから、まあ、クリントンたちと申しますか、ディープステートの実際でしょ。でそのまあ、たらずまいを FRB に全部埋め合わさせてたわけですよ。 FRB がですね金を出して、そのたらずまいのところをですね、まあ財布の中空っぽになった金を入れてやると。それは金融緩和ですよ。リーマンショックの前が FRB の持ってた財産が1兆ドルでしょ。今8兆ドル超えてるんじゃないですか。2008年の初めに1兆ドルだったものがですね、2021年になんで8兆ドルを超えてるわけ。なんでこんな7兆ドル以上の金を FRB を出さなきゃいけないわけ。でこの金どこに行ったわけ。これ要するに成金たちが使い果たして金なくなっちゃった後、そこの穴埋めに使ってるんでしょ。要するにその成金が金使っちゃったのは、いろいろ投資をするんだけども焦げつくわけよ。リターンが来ないわけだから、その投資したものは担保価値がなくなるわけですよ。だからそれ投資したものに担保価値があれば、それを担保にまた借りて資金繰り回るんだけども、投資したものがみんな焦げついちゃうと、それを担保に金借りられないから、結局追加の金がないと今日の資金繰り回らなくなるわけですよ。その悪循環でしょ。で決定的だったのは中東をひっくり返して、それからその中国をひっくり返したことだね。中東と中国をひっくり返しちゃったから、あそこの投資が全部不意になったわけですよ。あとアメリカ国内だったらシェールがそうでしょ。あの油大暴落でシェール吹っ飛んじゃいましたよね。だから本当成金の投資なんだね。見境もなくですね、集中投資して吹き飛んじゃったと。でですから今回はそのまあ吹き飛んじゃった方と FRB は一緒にこれはだから飛ぶわけですよ。でだからそういう意味ではですね、まあそのまあ、カモとカモられた方の関係でいうと、まあ、カモられた方はとりあえずサンガが残ったと、アメリカのサンガと人が残ったと、ペイトリオットが残ったと、愛国者が残ったと、で一応自然も残ったと。でカモった方はすってんてんだわな。でだからこれはもうワクチンだなんだ言ってますから、まあ、それはそれでそういう人たちはまた独自にこうアメリカの一角で州を作って住むことになるんでしょう。多分分かれると思いますからね。まあそれはそれでいいじゃないですか、まあ、そういう生き方もありますから。じゃあその胴元はどこにいるかっていうと、まあ、これよく言われるように未だにイギリスとスイスなんですよね。本当の胴元はですね、未だにイギリスとスイスなんですよ。まあ、これをディープステートがやってきてめちゃくちゃに使っちゃったわけですよね。もともとめちゃくちゃっちゃめちゃくちゃなんだけども、まあとりあえず世界のことを考えながらそろりそろりと胴元やってたんですが、やっぱあのサッチャー出てからだよな。サッチャー出てからこれもその勢いがなくなっちゃって、まあワシントンの方にですね金融主導権取られて、胴元はまあ言ってみればまあ座ってるだけっちゃ怒られちゃうからね、座ってるだけになっちゃって、でまあそこに今度は麻薬だとか武器だとか人身売買だとかとんでもない商売だけ残っちゃって、でもこれはもう一掃されましたから、 まあとりあえずなんか仕組みだけっていうのかな、とりあえず悪知恵っていうのかな、悪知恵とまあなんとかしようという思いぐらいは残ったというところなんじゃないですかね。私はこう思うんですけども、あの胴元見てるとですね、やはりそれはなんかやっぱりゴールドですよね。アメリカの共和党の連中だって、まあ、ゴールドゴールドって昔から言うんだけども、あれがだから噛まられる前の元々の姿でしょう。でゴールドから抜け出してませんよね。それはあのあれなんかビットコインとかなんかやりましたけども、あんなのやっぱりですね一時の話ですよ。それまだまだ定着してません。通貨の定着はね、とにかく時間がいるんですわ。どんな立派なもんだって時間をかけてたくさんの判例を積み上げていかなければ安定した通貨なんて到底なれないんですよ。ゴールドだっても400年ぐらいやってるんでしょあれね。えあのゴールドスミスみたいなとか出てきてですね、通貨としてのゴールドやってからも400年ぐらいは経ってますよね。それぐらいやらないとですね、なかなかそう残らないんだけども、どうでしょうかね、この先ゴールドで回ると思います？どうも私はですね、まあとりあえずディープステートを追い出して、まあアメリカのね債務不履行をやって、でその金の落とし前をつける、それに伴って国家の分割だとか政治の落とし前をつけるところまだいいんですけども、その後ですよ、その後の人々の生活や経済の運営をそれこそ400年前から続いているゴールドで本当にできるんだろうか。まあ細々でも残ってるね、なんか世界の、まあ、いろんな人たちですよ、あんまり私利私欲で動かない人たち、成金ではない人たちよ、まあ、いないことないですから、そういう人たちが出てきて果たしてこれは乗り切れるんだろうか。でもう物理学もですね、言ってみればもう昔のね世界ニュートンの以前です。ニュートン以前の要するに天動説の時代でしょ。天動説の時代の常識の人たちが地動説もよくわからないで、ニュートン物理学もわからないで、量子力学なんかもっとわからないで、それからそのね第一次の物理学なんかちゃんちゃらわからないという人たちがですね、どうなんでしょうかね、その運営できるんでしょうかね。私はなんか非常に難しいんじゃないかと思うんですね。本当のだから今世界はそういう意味で言うと、まさに英米アングロサクソンの人たちがどう思ってやってた時代が本当に終わったんだなと。これはなんかトランプとね、あの昔のメイ首相がですね、2016年の秋でしたか、なんか宣言しましたよね。もはやイギリス、アメリカが世界をリードする時代は終わったと。あれやっぱこの胴元に尽きると思うんですよ。もう胴元できないっていうことだと思うんですね。もうゴールドで、まあ収めることはできない。ゴールドはあるんでしょうけども、使うんでしょうけども、ゴールドの胴元が21世紀の華々しい人類の新しい飛躍を支えることは無理だと思いますね。で、そこはですね、やっぱりなんか今度は、いわゆる資源制約だとかエネルギー制約のない世界が見えてくるわけですね。結局のところ、まあ、この近代の古文の400年ぐらいというのは資源が足りない、それから食料も足りない、水も足りない、何も足りない、エネルギーが足りない、足りないものをどう分割するかでやってきたからこそ胴元になったわけだよな。しかしもうそれが足りないんじゃなくて余り始めてるわけでしょ。例えば今ですね、金余りの人不足でしょ。ね、金は余っていても人が足りないという状況でしょう。そうするとその人ってですね、確かにその人海戦術の人も足りないかもしれないけども、頭脳と技能を持った人が足んないですよね。これって金じゃ買えないよね。だからやっぱりもう一回ですね、最後の資産は人に戻ってきたんですね。人に戻ってきたということは、それは天と通じるのが人でありますから、それは今までのですね金とか物とかいったこの時空の中に閉じ込められた世界から脱出してるわけですよ。金なんてのはね、あの世に行きませんから、だからやっぱこの世にとどまってるわけで、ここは動かないでしょ、ね、それから油だって何だってですね、基本的にこの世の中で分解まあ、生まれ、それ分解され循環してるわけですよね。ところが人っていうのはまさにその天と通ずる生き物じゃないですか。だから人っていうのが足りない資源になってきたら、もうその瞬間にこのあの世に通じちゃうわけだよね。そうすると、まあ、英米の海賊たちがやってきたね、物を使った支配は通用しないわけですよ。例えば死ぬのを恐れない人たちが出てきたらね、鉄砲玉関係ないでしょ。金なんか積まれてもそんなことは気にしないぞと人が出てきたら、金で人を動かせないでしょ。そこがポイントだと思うんですね。 そうすると、いやこれ今後は人だと、人ということは胴元は天に戻るしかないってことよ。天に対する祈りと天の力以外ないってことですね。あまりにも唐突な結論かもしれないけども、これが本当の答えでしょう。だからそれに向けて全部体制作り替えですね。本当に卑弥呼の時代の再来みたいな形なんですよね。冗談かもしれに聞こえるかもしれませんけども、いや結末はそういうことだと思うんですね。まあその第一歩ということでね、アメリカもいろんなこと起きますんで、まあよく見ていくことは大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、何が連邦債務不履行を起こすのかということでお話いたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。